底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、第2回、天使にアイムファイン見てきた後の感想会です。
はい、
よろしくお願いします。
こんにちは。
ゲストは最初軽く自己紹介。
はい、
はい、29歳までの地図発起人の、山田です。はい、今日着てる黄色いパーカーは、実はこれユニクロで買ったんですけど、あのポンジュノの吠える犬は噛まないのペズナを意識して。
嘘つけ。
本当本当これ本当本当。山田です、よろしくお願いします。
こんにちは、山田くんの友達の金内武樹です。1回目の時はどうもありがとうございました。今回もご一緒させていただきます。
こんにちは、山田くんの友達の金子鈴木です。1回目の時はちょっとあんまり参加できなかったんですけど、ね、2回目とみんなで天使のアイファミリー。あ、山田くんとは高校の友達です。
そんな近づいて喋んなくても、
はい、はい、3人の後輩の奈良木です。山田さんと金子さんのは大学の後輩で、武木さんはなんかひょんなことかな、サブカル友達みたいな感じです。よろしくお願いします。はい、
山田さん、
はい、
今回は何について喋るんですか？
今回はですね、本日が、2016年3月19日でして、天使にアイムファインという、幸福の科学という新興宗教の大川隆法さんという方が、あの総裁の大川隆法さんという方が、原作監督総監督をしてらっしゃる作品を見てきたので、まあ、その話を感想をして喋っていこうかなということでですね、まあ、最初に天使にアイムファインストーリー、はい、
ストーリーの解説、はい、
ストーリー、これ天使にアイムファインの公式サイトから、ストーリー、姿は見えなくても天使はいつもあなたのそばにいる、天上界で祈りを捧げている一人の天使、その目には地上で悩み苦しむ5人の人間の姿が映っている、成績優秀ゆえに嫉妬されクラスメイトから激しいいじめを受けている小学5年生の風花、福島から東京の大学へ進学を希望するも震災後の風評被害や消費税増税などの経済的理由で父親から諦めるよう通告される八百屋の息子ゆうや、自分が末期癌である事実を受け入れられず自暴自棄となり、周囲の人々や環境を激しく責め続けている女優の吉野、政治家を目指して国政選挙へ3度出馬するも落選を繰り返し自分の志を失いかけている守、ミュージカル舞台を目指していた最中最愛の姉を亡くし生きる意味と夢を失った美里、彼らを救うため地上に舞い降りる天使、人生の苦難と悲しみの先にある本当に大切なものを知った時、5つの人生が動き出すということですね。
あんま入ってこない、ね、
まあ、悩んでる人のところに天使がいてどうにかなるみたいな、そういう感じの話。
はい、でまあ、なんか結構これ5人の話をチャプター分けして語っているので、ちょっと1つのチャプターごとに分けてちょっとみんなであだこうだ言っていこうかなという感じです。
その前にさ、なんか今日の劇場がなんかどういう感じで行ったかみたいな、そこから話した方がいいんじゃない。
はい、劇場の雰囲気、
今日初日だったし、
初日、はい、
ヒューマントラストシネマ渋谷で見たんですけど、
はい、
まあ、結構前日から席がインターネットで見ると結構予約されてて、これ満員なんじゃないかと、まあ案の定満員だったんですけど、でちょっと、ね、2時間ぐらい早めに行ってチケット取ったんです。
そうですね、なんかでも思ったよりなんかそんなに混み具合としては、
え、そう、結構いっぱいじゃなかった、ほぼ9割ぐらい入って
た。はい、初日の初回ですか。
うん、でまあロビーぐらい、
あ、そうで、なんかチケット取って、まあ僕金内と山田くんですごいこう待ってたんですよ、ロビーっていうかベンチみたいなのね。じゃあその、まあ、ベンチが全部でこう12席ぐらいあるんだけど、最初2人しかいなかったのに、そこにこう信者のおばちゃんとか、こう若い中学生ぐらいの信者の女の子たちがバーッとどんどん入ってきて、その空気に耐えかねて一旦退席するってい
う事態。なんかこうみんなやっぱちょっと知り合いっぽい感じで、はいはいはい、あ、どうもみたいな、
ちょっとクラブみたいな感じだった。
あ、なんとかさん、お久しぶりです。
友達の小劇場の
演劇見に来た
アウェーアウェーみたいな、
アウェーとか。でもいいよね、なんかそういうコミュニ
ティ。今回もそういうさ、まあ、僕たちがまさにそういうお客なんだけど、こういうなんかその、ね、宗教映画とかさ、まあ、ある程度ある種閉じた先民的なものにこうあえて見に行こうぜみたいな、ね、行っちゃう嫌さみたいなのがあるよね。
まあ、それは終わった後、まあ、それ後でしょ、ね、しゃべる、まあ、いやな、なんかこういうなんか宗教が作った映画とかを言ってるぜって言って見に行くっていうことは結局今日もしてるわけなんだけど、
まあ、そうですね。
なんかでもちょっと同時に 自己嫌悪、ね
まあ、なんかそのまあね出た後にねちょっとそういうね冷やかしみたいな人がいたんだよね。
冷やかし、うわやっぱ天使の範囲めっちゃ良かったっすね。めっちゃ良かったっすね。
我々と同じ、はい、なんかそう
あのやってることは同じ、
やってることは
同じなんだけど、
いやでも俺は本当に心の底から楽しんで
る。良かった、まあ、なんか露骨にこうお前ら信者とかとは違って俺たちは茶化しで見に来ましたよっていうのを
アピールする
アピールするやつ、
アピールするやからお前らちょっとそういうの思っててもうちょっと外出てからとかできないよ
みたいな TPO が分からない、
分からない、分からない、なんかちょっとやっぱ笑っちゃいけないところで笑ってた感じが正直今日あった気がするんですけど、でもなんか、まあ、信者の人たちを不愉快には別にしたく なかったわけじゃん。なんか彼らのなんかこう終わった直後のあのこう挙動はすごいちょっと本気であれを見に来てた人からすると不愉快だったろうなっていう、
確かに不愉快だろうね。
そして同時にやっぱこう誇張された自分を見つめるような感じで、うん、とても
自分の鏡みたいな
感じでしたね、うん、あなたは私の鏡っていう
有名なセリフですけど、
じゃあいきますか、とりあえず一章から、
はい、一章から見ていきましょう。
はい、第一章、
いじめの章、
いじめの章、
これいい章ですね。
いじめの章、
小学生の風花ちゃんが、はい、小学校5年生の森下風花は、父母兄の4人家族バレエ教室でも活躍し学校の成績も優秀だが、ある日突然クラスメイトから、いや、いいか、まあ、とりあえず風花ちゃんっていうすごく頭がいい子が、まあ、なんかいじめられるっていう、
なんか、まあ、嫉妬されてね。
いじめ描写は結構新しくて普通にすごいんだよ。
そうなんです、かなりここはちょっと語っていただきたいですね。
どういう描写でしたっけ、
どういう描写でしたか。
こう給食の時間なんで、なんかクラスのまずクラスのお調子者みたいなガキにまずこうカメラがやってると、で、そいつがいきなりおもむろに口からウミガメの卵って言ってミートボールを吐き出す。
すごい。俺もね、うわって言っちゃったもん。俺もうわって言っちゃったもん。本当に。本当
に全員不快感がある
。あれすごい。あれはすごいよね。
あんな嫌な気持ち。
そこにそのいかにも いじめっ子みたいな感じのいじめっ子の女の子が来て、こうそのうって皿の上に入ったミートボールをスプーンですくうんで、それをその風花ちゃんの皿に持ってくと。でそうするとそこで
先生が超いいタイミングで、
超いいタイミングでさらさら給食の時間終わりだぞ、あ、甘い残しちゃダメだぞみたいなことを言われて、ふうかちゃんは
知らないよ、知らない
よ、知らないで食べちゃう、
知らないで食べちゃう、
食べてしまうと、で食べると他の男子がお前それこいつの分泌液が入ってるんだぜ、
分泌液ってまた
またゲバードセンス、
やだ言葉のセンス
で、ふうかちゃんは、まあ、教室から逃げていってしまうと、うん、でもなんかこう明確ないじめ描写これぐらいで、
そう
です
ね、まあ、強烈だよね、これいじめの風花のいじめ方っていうノートが発見されるぐらいですね、う
ん、なんかあれもさ
すごい、なんか作られたいじめ描写感があったからちょっと今日そんな好きになれない、
謎のリアル感がなんか監督とかやられたことあるんじゃないかっていうぐらいの、
あ、僕ちなみにね中学生の時ね、これ似たようなことやられたことあります、
ミートボール、
ミートボール、
いや、いや僕はこうあの中学生の時すごいファーストが下だったんだけど、うん、なんかあのまあ、カーステが上のちょっとヤンキーメイキやったら、おいお前このペットボトルの水飲めよ飲めよ飲めよって、ファンタがなんかに入ってる、ファンタのところに普通の水が入ってる、え、なになになにって言うけど怖いから、え、分かったって飲んだら、あーこいつ飲んだーって、これトイレの水汲んだやつだよって、うぜーってなってる、あのカーストが違うから、なんか半笑いでこう
みたいな、あ、でも今日ふうかちゃんもミートボール食った後半笑いだった、
確かに、何何が悪いのみたいな感じでした、
確かに
俺もね、あるわ、小学校1年生の時にね、あのちょっとデブでな女の子がいて、その子の飲む牛乳の口に唾をピッピッピッってかけて、もう耳たくって
やった方、
いやいやいや、あの見てた方です、傍観者です、でドンって置いてやってました、
嫌な話でした、
見てました、
嫌な話、
食べ物を駆使してくるいじめっていうのは結構
嫌です、
やっぱこういじめのポイントを掴んでるという感じ
です、ね、
やっぱりこの、ね、風花のいじめ方ってこうマニュアル作ってるだけのことはあるなっていうのは、
いいですね、でもこの風花のいじめ方もノート見たら結構恐ろしい描写もある、ちょきんとハサミ
なんか、だからそうあれさ、うん、いじめ方じゃなくて殺し方、
殺し方になってそう別のことかなってなって、なんか髪を切るのかなと思ったら、いやよく見たらこれ腕だなっていうのが、
あれ洋服を切り刻むってことじゃなくて腕切り刻む、
腕に見える、
痛いって言ってました、
痛いって言ってましたね、
すごいノート
です。すごいノートです。
デスノート。
デスノート
です。それが風化のいじめ
方。1です。
風化のいじめ方1。
漫画風に書いてあるん
です。そうですね。
漫画に書いてあるっていうのがまたちょっと怖い。
だからこのいじめるやつのこの顔がね、
またねすごい
顔してる、すごい嫌な顔してるんですよ、本当に本当に。うわ、この
かわいそうだよね、このキャスティング。
このキャスティングがかわいそうだよ。この子供嫌だなーって顔してる。
押してやろうかな、
本当にマジで下打ちしてやろうかという。本当に俺は道だったらぶん殴ってるこのガキ。
伊藤若菜さんが、
伊藤若菜さん演じる
若菜さんは悪い人じゃない、
悪い人じゃないけども
、悪い人じゃないと思うけど、
まあそういう。
ふうかちゃんもでもなんかちょっといっちゃってるから、
ふうかちゃんね、ちょこちょこね、ホラー顔だよね。
確かに、なんか
ちょっと痩せてる感じがするね。
まあ天からのメッセージを受け取るときの感がやばかった。なんかもう上を見つめるときの目が。
じゃあふうかさん今11歳だけど、まあ将来ホラー映画とかで結構、
まあ活躍して
、近い将来活躍するんじゃないか。
ホラー映画かレイプされる役か、天童
未来か。どういうこと
っていう
で。まあでもまあこうやってまあいじめられてるっていうのが、
でこれ章ごと、まあこれさ、なんかその章はいろいろこう何代わり番号にこう何全部こう同時進行みたいな感じで進んできてる。とりあえずいじめの章のこの解決っていうか、その天使が助けるところまで話しちゃう。
まあそうですね、その方がね分かりやすい
かな。まあまあいじめられて、で家に帰ると、でお母さんに、まあ、お母さんこれあのあれっすキッズも、はい、とか、まあ、あとボタンとばらとかで、まあ、割と一時期有名だった大河内奈々子さんがやってるんですけど、はい、なんかまあ、
え、違うよ、森下奈々子って書いてある。
そう、森下、あれ大河内奈々子じゃないですか、役者。
ああ、なんだか、びっくりした。役名か。
でもなんかいじめられ、そのお母さんが部屋に、娘の部屋に入る。そうするとなぜかそのいじめてた女の子、工藤里奈ちゃんが書いていたいじめ方のノートが置いてある机の上。
持って帰ってきたのね。
そう。いじめられ、いじめ方のノートを見て、あの、なんなのこれはっていう。いじめ方のノートを発見していじめに気づくっていうのも結構なんか
すごい
です、新しい。普通そんなもん怖くて持って帰れないよね、いじめられてる方。
そうですね。まあそれでまああの結局、まあ、その学校に校長先生話聞きに行きましょうみたいな感じで、
あれもさ、いじめられてることに気づいてからさ、あの家族で話し合いみたいな、うん、お母さんとあその主人公の何ちゃんだっけ、ふうかちゃんと、あとお兄ちゃんがこうリビングみたいに座ってると、
すごいですよね。
お母さんがこうタブレット端末みたいなの、いじめに対処する方法みたいなのを
検索
書いてあって、
全く入ればいいんだ、
パワーポイントのなんか資料
まずあのま、いじめを書き出す、
書き出す、
それを学校の担任に見せる、校長に言うみたいな、チャートが書いてある、
証言
は、ねるねるねるね作ってんじゃねえみたいな。
じゃあまずは第2弾、
それをいじめられた本人を前にして、あ、じゃあ次はこうしない、まず証拠を集めなきゃねとか、なんか目の前にして言うんだよ。
で大輔、じゃあ新しいノート持ってきて。
分かった。
なんで公開処刑が
そういうんじゃないと思うんだけど、
何か、そう考えるとやっぱあの風花ちゃんが固くなりお母さんを拒否するのって、あれ
分かる、
分かる、
当然だ。でもなんかさ、でも最終的にさ、うん、何その、まあ、天使であるキララさんがそのこの風花ちゃんに見せるビジョンっていうのは、あなたは生まれた時からこんな愛されてたので、果てにはいじめを生んだのはあなたがちょっと自分が何、自分の心が弱かったからいじめを生んでしまったみたいな。
だからそのすごい一周してますよね、なんか
一周っていうか、ね、幸福の科学のちょっと競技とかがあってくるところかもしれない。全ては気の持ちよ
う。いじめられたのはいじめられっ子のせいだったっていうのをこう何大回りしてこう肯定してるような、
これいじめの解決として結局全く関係ない、それまでは親の話がかかってるんだよね。そのお兄ちゃんが出たの、全くお兄ちゃんのことと語られてなかったのに、急にあの本当はあのお母さんとお父さんはお兄ちゃんを愛してたのよみたいな。
でも一言テスト返される時に担任がさすが大輔の妹と比較される表情あるん
ですよ。そう
だ、ね、だから割としっかりした作りではあるんです
よ。そうすると4人家族はお兄ちゃんがすごい頭が良くて、でその主人公の風花ちゃんはなんとなくその
96点なんです
よ、うん、お兄ちゃんにコンプレックスを感じてて、うん、であの両親っていうのはお兄ちゃんのことを愛してて、あのお兄ちゃんよりできない私のことを愛してないんじゃないかって思ってるっていう、その私は愛されてないんじゃないかって思ってるっていうことが、その風花ちゃんをいじめる原因を作ってるんじゃないですかっていうのが一応主張として。
しかもいじめの音見つける時もなんか大輔がどうのこうの言った後に、あんたも早くバレ教室行きなさいよみたいな、私大好きな学校行ってくるからみたいなこと言った後にいじめの音見つけたりっていうのがありますっ よね。なんか
割と取材の兄の存在はちゃんとね。
兄ちょっと出てくるんだけど、兄ちょっと出てくる。あんま優秀な感じじゃない。
優秀ない。
でもあの兄もまあ妹思いのいいやつですよね。マジで。こうあの校長クソだよ。
あの校長
クソだ
よ。唯一の設定。あの校長クソだよ。
ノート持ってきて。分かった。兄大好き。
まあ結局あそれで解決としてはあのいやあのなんだっけこのリナちゃんも実はお母さんに愛されてないみたいなのであなたは私の。
まあその勉強ができなかったりすることによってお母さんから愛されてないんじゃないかっていうのが
劣等感とかいろいろね
劣等感が私とあなた同じ鏡のような人ねみたいな
でそこの間にいじめ子といじめられ子っていう関係が生まれてしまったっていう、うんまあ、どこで何が置き換えられてこういう
天使の美女見てからのもうあの風花ちゃんのもう生き生きとした感じが
でもね
あ
の天使の美女終わってからの、ね、直後でこう地上に戻ってきてる四つん這いになってる風花ちゃんの顔がね怖いんだよ、ね、
怖いっすよね普通にえって言っちゃいました
もん見ちゃってる顔だもん
いやでそれでまあいじめ問題解決しますと工場室に突然ねブランコンの天使 R ちゃんがや
ってくる天使 R ちゃんっていうのがまあこの物語全体をこう悩んでる人たちを助けようと地上に降りてくる天使なんです天使 R ちゃんが花のブランコ、は
い、に乗ってやってきてよく言ったおめでとう最高の小学生
最強モストストロング
最強の小学生ってそれあれじゃんあの UFO 学園の秘密のさチームフューチャーが提唱していたさ最強の発表最強のテーマの最強の発表みたいなの言ったじゃんだから最強っていうのはつながってあんのか
ね最強に対して思い入れがある
思い入れがやっぱり どこにも負けたくないっていう思いはあるんだよそれはどことは言いませんけど、ま
あ、だからそれブランクあれすごかったね
すごいですね
まあなんかそこが結構爆笑っていうか
爆笑です、ね、
ポイント
大爆笑ポイントです僕はそこでもう耐えきれなかったです、うん
まあ、あれを見に行ってるみたいなのがある
で、ね、でもあの俺がちょっと個人的に思ったのはこれやっぱそのこの幸福の科学ピクチャー、ハッピーサイエンスフィルムピクチャーの前作洋学園の秘密における洋学園の秘密って何か要は本当の頭いいエリートたちが全てを引っ張っていってダメなやつらはダメなんだっていうような主張があったんです
けど、まあ、めっちゃエリートしそうだよ
エリートしそうがあったんですけど今回なんかそれに対するアンセムというかアンサーというかやっぱこの風花ちゃんっていうのがダメな自分でも愛されてたんだっていうことを気づくことによって肯定感を得るっていうのは
でも学力的に言えばもともとエリートだよ
私バレエも発表会というかもたしなむぐらいのエリートのはずなのにっていうねなかなかどうしてまあエリートにも葛藤はあるみたいなどうなんですか
だから風花ちゃんの抱えてる劣等感って別に描く必要全くなくてさなんかあの家庭環境まんまこのいじめてたさリナちゃんに持ってけばさよかっただけの話であって
鏡だ
いやだから無理になんかその鏡とかさそのいじめられてる本人にも問題があるからっていうことを語るために無理になんかこうさ風花ちゃんの問題にしてないのか、
うん、そういう感じそういう感じを印象受けたんです
よこいつかウミガメこいつ鈴木ゆきを
でもあれこれ最後仲良くなった描写ってまたミートボール出てくるの結構びっくりした
ねびっくりしましたね
あれなんだろう、ま、あれああの悪魔は誰だに置ける
みたいな感じのあれですね
あの
食べる
食べる
大丈夫
最初ミートボールのそのいやいじめのきっかけがだから
あーミートボールだったのがちょっとなんか和解したみたいなきっかけがもう一回風花ちゃんがその口からミートボールを吐いた男の子とそのいじめっ子だった稲ちゃんにこうミートボール配るっていうなんか描写が終わるみ
たいなミートボールをまず履いたこのミートボール履きようこと鈴木幸男くんのところに
ミートボール履き
ようミートボール持ったらふうかちゃんがこうテクテク近づいていくわけそうするとんでふうかちゃんが食べる食べるそうするとちょっと幸男くんはちょっと引いた感じでいいよって言うと幸男くんの横にいたその全てのいじめの死亡者である工藤里奈ちゃんがあじゃあ私食べるって言って食べるっていうことがなんかその
これはあのタマフルとかでよく言われてる福田里香先生のフードリドンフードリドンフードリドンやっぱ使ってんだねこの辺
でこれ和解の表現になってるんですね
和解の表現なのか主従関係の逆転
みたいな飼いならすみたいな
飼いならされたみたいな
食わされたものが今度食わせる
あれ思い出したよオーディション三池崇史のオーディションの中に餌を与えてるやつみたいな思い出したのあのえすげえ
でもまさにフードリドンだフードをどう使うかっていう
本当にさ演出意図としては仲良くなったってことなんだろうけどやっぱさ主従関係っていうかさいじめる側ってさいじめられる側変わったって感じがすごい
しましたよねすごいなと思ったあれは
結構
復讐
だよ。すっごいこうつかつかつかつか進んでってさ、食べる、
すごい、
いや俺はいいやみたいなと、あじゃあ私食べるみたいな、
そんな感じだ
った。そういう風に
結構笑顔なんだけど、そうとも取れる、
取れる、
そうとも取れる、すごい笑顔の下には引きつった笑顔の下には
完全に君臨しましたね、女王として。
そうそうそうそう、
風花ちゃん
が、そう、本当にそのね、要はあのビジョンを受け取った後に、そのなんかあのあそこはすごかったね、あのちょっと戻るんですけど、職員室で、あのさ、風花ちゃんと親風花ちゃんの親と風花ちゃんとそのいじめといじめの娘の対峙してる時に、ビジョンの後に、
あ、その天使 の, 天使 の, あの展開のビジョンを見た後に、ま、目覚めてるんで、ね、
まずその、まあ時系列的に言うと、その風花ちゃんがもうその空気に耐えられなくなって逃げて、そこで天使のビジョンを見て帰ってきて、それでまたもう一回職員室、帰ってきて、それでまたもう一回退治する。その時のあの覚えてる、
先生続きになってない感じ、風花ちゃんとそのお母さんは、ああよかった、お母さん愛してるって
問題解決して、
それからもう聖母マリアとそれに抱かれるなんかキリストみたいな感じでこう、構図でもうみたいな刺してるんです。でいじめるお母さんとあの
娘
がバーバーバーバー言ってく
る
んです。
で、あの証拠あるのか、私の息子がいじめた証拠はとか、もう無視で、
何の話も聞いてない、
もうなんか電車でイチャつくカップルみたいな感じでもう自分の世界形成して、
何の話も聞いてない、
すごいですよね、
次元があそこだけ違うみたいな感じですね。でも、あ、そう、それすごかった、
あそこすごかった、何話聞けよと思う。
でその後なんか、ね、解決に結ぶ、まあ、行って、そして最後主従関係
する、
最強です、愛も力も手に入れで学力もある、風花ちゃん
真のエリート、
エリートです、
これ絶対進学先は那須科学園
でしょうよ。
今他なんかちょっとこの章気になったことあります
か、はい、ここから関してはもうそれで、
もうそうそう、
僕ある一個あるんです
か、あ、そうそう、
なんか要はその最初風花ちゃんとそのお母さん、まあ、いじめが発覚したきっかけっていうのが、その風花のいじめ方っていうノートを見つけたこと で風花ちゃんと風花ちゃんのお母さんはその風花のいじめ方っていうノートを持ってるにもかかわらず、証拠はあるんですか、このうちの子がいじめたって証拠あるんですかみたいなことすごい問い詰められた時に、証拠はないですけどちょっとずっと言ってて、いやあるだろ、お前動かぬ証拠持ってんじゃないかって
手ぬるい、
なんでそんななんか固くなり出さないんです
か、娘が証拠ですって、
えって、娘が証拠じゃなくてノートが証拠なのか
ってノートを出せ、
あ、いいですね、
そういうバーも出せる感じちょっとあったちょっとね、だから割と退屈なところ
ちょっとやっぱ一個ずつこうなんか追い込んでいきたかったんで、うん、証拠はない、でもやったでしょってガーガー言ったら最後証拠バーみたい
な、なんかその生き死にに関係することなんですって言ってからの次のシーン でノートが出てきて、でそのさっき言ったそのいじめって言いながらごっつり腕切ってんじゃないかっていう描写、あれなんか俺見て思い出したのが片腕マシンガールのいじめ描写で、あの片腕マシンガール
ってあったね、あの
弟がいじめっ子にいじめられて、しかもそのって女の子がその弟の復讐のために不良グループに殴り込みかけるんだけど、一回倒されちゃって片腕が切られちゃうの、でその復讐のためにその片腕にマシンガンを装着してそのいじめグループと戦うっていう、まあ、実はそのいじめグループが忍者軍団でっていう、まあ、忍者軍団と片腕がマシンガンの女子高生が戦うって話なんだけど、
先に映画化された、
あ、割と
結構昔、
あ、昔か、
5年ぐらい前、
あ、そうか、
で、まあ、それでその弟がいじめられて死ぬっていうのが最初にあるんだけど、弟さんいじめられて死んでるんじゃなくて
殺されて
る、殺されてるんだ、落とされて不良グループに、
なんか弟さなんか最後は覚醒してなかったっけ、なんか弟なんか戦ってなかったっ
け、ちょっと戦って
弟なんかねちょっと格闘技できるみたいな、ちょっとアクションシーンみたいになって、
弟はその片手ましがるいじめられて死んだんじゃなくて不良グループに殺されてるからね、いやそもそも、
まあ、いじめも殺しも地続きだよってことなんだ、
まあ、いじめを苦に自殺とかじゃなくてマジ他殺だ、
これもなんかその風花のいじめ方じゃなくとかじゃなくてこいつ殺すこと考えてるぞっていう、
確かに
そこは引っかかりだったかな、
殺し方だったらマジですノード
こんな感じです、
はい、です、ね、
いじめの章は、
まあ、割とたっぷりかかりました、
次は福島の師匠、
これ好きですね、
ちょうど、まあ、あの震災から5年経ちましたけど、
福島で、まあ、八百屋の一人息子が主人公、
ゆうやくん、
ゆうやくんは
でもこの町から出たいみたいな、
そう最初ね、そう
新聞配達をしながらお金を貯めてこの福島から出て東京の大学に行こうと思ってて、でもお父さんはその自分が経営してる八百屋が全然経営うまくいってないから、そのお前東京に大学行くなんて学費も出せないし、 そもそもお前手伝ってくれないとこの店ダメだからお前ダメだよっていう風に言われて、でまあその自分の夢がそのお父さん の, その都合によって告げてしまったことに対して不適されてるゆうやくんのもとに天使が降りてくるという福島のショーですけど、ね、はい、
問題が、
問題が
いろいろここはぼかし方がね、結構印象、ぼかしてるのが印象的ですね、放射能とかね。
福島って言ってる、福島って言ってるんだけど、放射能っていう単語は
風評被害、
風評被害とは言ってるけど、もちろん出てこないっていう。
そうですね、八百屋が経営うまくいかなくてみんな愚痴ってという時に、消費税が上がって借金がかさんで風評被害で野菜は売れねえ、おーちょっとすごいな、
30部だよ、30部みたいな、
ヒヤヒヤしたね、
そんなこと言ってるけど全部親父が悪いんだみたいな。
そういや、すごいですね、福島がやりがいあります
よ。福島で、なんかね、あの女なんかあの広いっぽい女の子いたけど、あれ結局なんか
もうなんもでしたね。しかも結構びっくりしたのが、まあこれ最終的にあの、まあ、群像劇で、まあ、最後になるんですけど、天使がいやこれはあなたがこれから深く関わってくる人の守護霊よみたいな、こいつこの子言うじゃないですか、この天使があの釉薬に対して。だから俺はてっきりあのガールフレンドの子
そう
守護霊だからと思ったら、どうやらこいつはあのまた別の女の子の守護霊らしくて、こいつの真のヒロインは後から出てくるあの
一人200キラー様200でやってる
さとみちゃんなんだっていうので結構ビビりました、
ね、いやなんかそのすごいいい感じでそのゆうやくんのあこれ絶対くっつくだろうなっていう感じのなんか同級生の女の子っていうのが、うん、ゆうや何してんのみたいな感じで出てくるんですけど、それとはくっつかない、
くっつかない、絶対いいですね。
これもなんかあれも最後この子バイトしなかった、
バイトしてたなんか普通に八百屋来てなんすかゴーラみたいな感じで来るけどみたいな。でもこいつは東京行きますからね、
東京行く
いいですね。そう地元のビアンカとフローラみたいな、こいつビアンカですよ、この地元の女の子で、またフローラに東京で会って、で多分こいつはフローラを選ぶっていう、なかなかいいですね、この
木綿のハンカチ的な
感じ、ね、が都会に染まっていく私を。
だからアスカちゃんなんかこうね、いい感じ、なんか絵面としてなんかその田舎の高校生でガールフレンドがいるっていうのが欲しかっただけじゃないか。
確かに多分それはあります
ね。まあそこのまあ、指摘されてる釉薬に見せる天使のビジョンというのはどういう感じだったんですか。
天使のビジョン何だったっけ。
なんかこうやって目を
ああ誰よかったね。
で POV が
POV
始まり、
ちょっとこれあの POV の話だったでしょ、う
ん、
POV もちょっと疑問が残る POV
新聞配
達お前はムーンウォークしてるの
当たってんじゃん。
後でやるいやまあ、まずこの釉薬のシーン、パートはどういう風に始まるかっていうと、釉薬が新聞配達をしてると、で新聞配達をして新聞を渡しに行く家が全部なんかこう待ってる、ゆうやくん待ってるんだよね。でゆうやくんが新聞を届けに来るとなんか家の前で待っててなんか小言を言ってくるっていう、
おせっぺとか、
お前表情相変わらず暗いな、
あ
いいですね、
もっと強くできないわ、
でなんかそれがその5人ぐらいこう
続いてるね、
なんかなんだろう、ファンキーモンキーベイビーズのアルバムのジャケットみたいな、うん、正面からこう撮ってるカットで何か続いて、でもなんかそのファンモンのジャケみたいに明るい感じじゃなくてすっごい嫌な感じ、
嫌な感じ、
毎回なんかこうお前ダメだよなみたいなことを言ってくるのが続いて、なんかそれが多分一発目のその釉薬が抜け出したいなって思ってる田舎の嫌さ加減っていうのを出す表現として使われてるんだけど、まず新聞届けに来るっつって待ってるやついねえだろ、
朝4時半とかですよ、そんな時間に待ち構えて小言を言うって相当嫌な村ですよ、あれ本当に。
アグレッシブに嫌味を言うことが
最低な村だなって、腐ってんな
とか、なんか石器ぐらい持ってきなさいよってそんなことを言うために朝起きてんだから
出そうでしょって思う。
でそれがその天使のビジョンを見せられるシーンになると、ね、っていう小言を言ってた人たちが実は心の中ではあんた石鹸とか持ってきなさいよ、あ毎日新聞届けてくれてありがたいな、
素直になれねえ、
素直になれないやつらの
村の、
実はみんな心の中では、うん、
来てくれるだけで嬉しい、
嬉しい、釉薬に対する感謝の気持ちを持っていた、
持っています。そして、農家の人たちがね、頑張ってみたいな心の声があって、
ありまして、
それで釉薬の名台詞が、そうですね、
はい、
す
ごかった、名台詞をどうぞ
これが福島の郷土愛だよ誰に向かって言ってた
でもだからさ、あれあそこで言ってる釉薬の郷土愛っていうのもさ、実際にさ ほんなんかその何会話していく中で見つけたものじゃなくてさ、あの幻覚かもしれないからさ、
確かに。
なんかしかもなんか全然もうこんな村クソだみたいなこと言ってたら急にこれそうなんだとか言われて、さもなんかこうそうこれがだこれこそがみたいな感じでよく言えますね。
置き換えがちょっとあるよね。
こいつはよく言えますね。こういうこと
普通になんかさ、まあ、街がクソだと思ってるのもそうかもしれないけどさ、まずだって上京したい願望みたいなのがあるわけでしょ。それをさ、でもこの街にはお前のことを思ってくれてる頑張って福島の人たちがいるからいいとこじゃんみたいな、絶妙なこうなんか
頑張ってじゃん、頑張ってって書いてました。後ろ頑張ってじゃん、頑張ってって書いてました。
微妙に違う、すごいな。でねえ、そうやってゆうやくん経験し立て直す
俺にお父さんに俺に店を任せてくれと言うと、うん、なんかよくわからない経営でよくわからないことをやって、
小学4年生の教室に壁に貼ってある
ような、社会科の授業で思いつきそうみたいな、
まあ、野菜ごとにこうその作った人のこうポップみたいの、うん、でかいなんか模造紙のポップみたいのを作って、うん、これはこういう人が作ってこういう野菜だよみたいなの書いて
ランク付けしていくっていう、
そしたらもう見違えるように近所のおばあちゃんめっちゃ買いに来て、
大繁盛して、それでなんかこうね、じゃあ名前も変えちゃおうって、なんか
福島野菜の八尾正に変えました。
八尾正が福島
野菜の八尾正
変
えて、それ天使が
ナイスアイデア、
すげえいいやつがね後押しして、最後天才ゆうや天才とか言って羽をバッサバッサやったら、
嬉しくなっちゃった天使ちゃんがこの興奮のあまり翼をバサバサしちゃうとすごい突風が起こって
八百屋がめちゃめちゃになる
っていうギャグ。
あれいいよ、ああいうギャグですね。
ジョジコ天使
完全にさギャオスにしか
本当にカメラの
ギャオス、
ギャオスも要はなんかあれ島のなんか商店みたいな田舎の商店みたいなところにギャオスが飛んできた風のせいで商店の中が確かぐちゃぐちゃになるっていう描写があったから、ガメラ2であったと思う
よ。1
か、うん、ギャオスじゃねえか。
あギャオスだね。じゃあ天使はギャオス、
ね、ギャオス
いっぱいいるね。じゃあ
いっぱいいますね。
まあイリスっぽさもあるし、ね、うん、まあ、イリスの女の子いたじ
ゃん。あ前田
愛子
っぽさありますね。
いいですね、あなたギャグいいですね。でそうやって八百屋頑張っていくと、あのゆうやくんが俺もっと八百屋さん大きくしたいんだと言うと、親父があんだけ堅くなにね拒んでた、
なんかもうこの文句を覚える、大学やめだやめだってちょっともう、
あそうやってやるなら大学行って勉強しなきゃなっつって大学進学を後押ししてくれる、あれ良かったですね、まあ、俺結構あれは良かった。なんか ね八百屋でこうやって終わったらこいつの夢はいいのか、本当にお前がやりたいことかと思ったら、ちゃんとやりたいことも見出して大学にも行くっていうのが結構オチとしては、
まあ確かに綺麗なオチ、
一番いい感じで、あの変に主従関係を作った人がちょっとい
じめの師匠のいびつさに比べたら割とあの青春
綺麗なね、
うん、綺麗、
いい落としどころで、
割となんかあのこれだけ抜け出してあの NHK の30分ドラマとかで、ね、頑張って福島とかでね、あのちょっとやってそう感じ、ね、な感じはある、う
ん、確かに。まあ、なんかこの賞としてはだからそのずっとこの嫌な街だなって思ってた自分が住んでた街っていうのが見方を変えたらこんなにいい街だったじゃないかっていうことを言いたかったんだと思うんだけど、まあなんかその自分の街の良さに気づくきっかけっていうのが、まあ、天使っていう、天使と見せたビジョンっていうのがまあこの賞、
ね、そうですね、天使ラスト
ですね、そうですね、
まあ福島賞こんな感じですか、
はい、
まあでも福島である必要はそんなにない
から、ね、
うん、だからあのあちょっと細かく言うと、まあ、場所の設定がうまく上手で、うん、福島の中でも会津っていう他のもうちょっとこう海沿いの原発に近かったところに比べるとまだ
ここまで被害がない、
ビジュアル的にはそんなに被害出てない場所を舞台にしてるっていうのがまあうまいところかな、まあ、うまいっていうか、まあそういう感じですね、う
ん、しかもなんかみんな福島の人いなさそうな感じ
だった
、ね、結構割と方言怪しい感じ、
方言出てくるんだけど方言がやっぱこう東京に住んでる俺たちが聞いても違和感ある、
ちょっと違和感ある感じで、
土百姓みたいな、
まあさすがスタープロダクションの方々なんですかねみんな、うん、
多分、
うん、
じゃあ福島の人は他は何か言ったこと
ある、これどうなんですか、ロケ地は福島でやってるんですか、
福島で、
あラインドロケしてるん
です
か、
なるほど、福島の賞 OK ですかね、
はい、いきました、
じゃあ次奇跡の賞、
奇跡の賞
これはね、
うん、ベテラン女優
有名な女優さんの芦川芳美さんが打てる賞、これだけなんかちょっとなんか
ちょっと他と、うん、作りが違う感じ、
どう絡んでくるのかっていうのもありました、
本郷吉野っていうそのベテラン女優があの末期のガンであると、で末期のガンだし、なんかその 仕事も全然うまくいってないと。なんか常にイライラしてて、でなんとか一縷の望みを託してその奇跡を起こす医者っていう人のところに、徳島県にある山奥の病院に行くと、そこであなたの病気を引き起こしている原因っていうのはあなたの気持ちの持ちようなんじゃないですかって言われて、
どういうこと言うの、
そんなこと言われるために、
なんだよ病気は、
なんかよくわからないコミューンに連れてかれて、コミューンで飯食って風呂入って、でなんかお祭りを見に行くと病気が治ってるっていう、そういうショ
ー、そういうショー。それでなんかあの一体何が原因なんだって過去の出来事
で、ね、過去になんかそのちっちゃい頃なんか友達の女の子かな、間違って殺しちゃった、
ぶっ殺してる、
あれ殺してる
人殺し
じゃない、本当人殺し
人殺しの女
あれはね許せない。
なんかこのショーってあれ、あのこのショーの一応構造としては、なんかその過去に自分が起こしてしまった罪に対しての意識をいつまでも持ち続けてって、でその無意識のうちに自らを罰してしまってると、で自らのことを罰してしまってるから
が
んになっちゃったなって言うんだけど、っていうことを言うためにはさ、その幼い頃に犯してしまった罪っていうのがさ、その大したことじゃないんだけど、その
考え
すぎだよっていうのが、まあ普通だったらそうだと思うんだけど、明らかにちょっと
悪い
しちゃってる、
重い事故だけど、友達を奪って驚かせようとしたらその子が押されて、まあ車にバーンって当たって死んじゃうっていう、
すごい。しかもなんか全く伏線も何もなかった
という
か、そういう話になるんだ
よね。この映画の特徴として、あの全部が後出しじゃんけんで殺されるっていう、
すごいですよね。俺もでもなんか、
だから女優である必要は全く
なかった。それはなんか思ったのが、その殺しちゃった事故現場が工場みたいなところで何
と
か
あんの、
多分俺はあそこがこいつと相手がずっと子役で、それで子役仲間でみたいな感じかなと思ったんです
けど、多分そうなんだろう、
撮影現場とかだったら分かる。
確かになんかその女優である意味なかった。なんか多分この5人の世代も職業も住む場所も違う5人がっていうのを出したかったから、まあちょっと職業もその、まあ、後に出てくる政治家とか小学生とか振れ幅持たせたかったんだけど、女優である意味は、
ね、まあそれでまあとりあえずそのまあ奇跡、今度こう急にね、あんたその説明の仕方すごいなんかね、こう
あ
奇跡を呼ぶ医者でしょみたいな、そこで分かるっていう感覚が、
ブラックジャックみたいな、なんか最初、
う
ん、
そう本当ただの医者として出てくる
んだよ、なんか医者ってこれ、ハティもしてなくて、黄色いポロシャツのデイケアセンターのやつみたいな、
完全にデイケア
の人、なんか心のケアでもしに来てんのかなって思って、うん、なんか俺最初勘違いしてて、なんか俺の単純に俺がバカだったんですけど、この吉野さんが病院に行って、なんか余命もうちょっとですねって、なぜか俺息子の病気かなと思ったんです。なんか俺バカで、それでこいつ来たから息子の病気で気病んじゃって、こいつも精神病院に通い出したかなと思うぐらいの、本当になんか
医者感
のなさ
が
最後申し訳出てる、白衣着るし、
そう医者感のなさからの奇跡を、みたいな、そこでもうちょっと一笑いぶっとあって、
いいですね、
で逃げて、
ね、
まあ、あのこんなやつは役に立たないっつって、ね、ここですね、
名刺カーチェイスが、
カーチェイスが今山田さんに語ってもらうしかない、
山田さんお願いします。
なんかその、まあ、これエンドロールのところで喋ってもいいんだけど、なんかその爆音でこの医者で、あんた気持ちのせいでガンになってるよって言われたその吉野さんブチ切れて上から出てっちゃうと、でこう自分の車をこう大音量でなんかこうパンクロックをかけながら運転していると、まあ、事故ってしまうっていうシーンがあるんですけど、そこで流れてる曲がなんか聞いたことあるな。で俺中学生の頃ブルーハーツっていうのがすっごい本当に好きだったんですけど、まあ今もすごい好きなんですけど、それの曲にめっちゃ似てる。
俺も似てる、そう、あ俺ブルーハーツの曲かなっていうぐらい似て
る、
声とかも、
ね、何が似てる、そうボーカルの声が、曲の感じも似てるんだけど、ボーカルの声がすごい、その今、クロマニオンズでやってるその小本博さんに似てるボーカルの人で、あこれブルーハーツだったらやだな、今クロマニオンズとかでやだなと思ってたらエンドロールのところで、まあ、この時にかかる曲がこうなんだっけな、まあ、流れてきた時に、作詞作曲川口淳之介って出てくるんですけど、
案の定
川口淳之介っていうのはブルーハーツの元ベースの人で、まあ、一応なんかこう一般的にはブルーハーツの解散理由っていうのは、その川口淳之介がファンとかスタッフの人をその幸福の科学に勧誘し始めたことが原因で解散したんじゃないかっていうふうにも言われてて、でまあ、ブルーハーツの解散ラストに出したアルバムがパンっていうアルバムで、それはブルーハーツで曲を作るっていうんじゃなくて、メンバーそれぞれが別々で自分の曲を作ってきたのを持ち寄って作るっていう、まあ、トリビュートアルバム、トリビュートっていうか、それぞれそのメンバーごとのソロ作品を集めたアルバムになってるんだけど、 その作品のそのカバちゃんのパートっていうのは幸福の生産者っていうものでこの大川隆法先生を来賛する曲を作っていたりして、まあ彼は今多分幸福の神って相当な幹部だと思うんですけど、なんかこう中学生の頃、僕がまだ少年だった頃にあんなに大好きだったブルーハーツと嫌な形で再会してしまって
嫌な形
でこのシーンでした
それしかもなんかこうダーッとかけて会話になってボリューム下げてください
なんかめっちゃ医者に訴えかけてるの、医者がごめんなさい聞こえないんでボリューム下げてくださいでボリューム下げるって最高のシーンです
。使われ方もひどい、
何それ
ハニーゲームの冒頭かお前みたいな、
そのね
そっとかそんなのだと事故に遭いますよってさ、うるせえみたいなこと言ってバーって走ったらその 20m 先ぐらいでボーンってさ
何に突っ込むみたいな、逆なのみたいな、
えってよかったっすね。でなんかあなたの心のケアに最適の場所がありますよみたいな感じで、その医者がなんかよくわかんない田舎のババアの
食堂を
片付けてもいいとか、あれなん
だ、あれのお祭りのハッピー
ショー、あれお祭りハッピーしてたのか、あれなんか頑張ってって書いてなかった、
いやあれもっこなんとか
もっこなんとかいいですね。でもその後にこの事故った後に連れてく時のババアたちの会話の第一声が絶対絶命だっぺっていう一言で何その会話
あそこ の, あのおばあちゃん、あのそのこの吉野さんをケアしてくれるおばあちゃん以外の人たち の, あのエキストラ感すごい良かったです。
多分グミ子さんが武勇伝を語ってたんですよ。そこで市内が落ちたとか、グミ子さんが多分敵を倒した話をすごいしてるみたいな面白い。でまあそのババアのグミ子さんっていうのが吉野をなんか美味しいご飯作ってあげたり、お風呂入れてあげたり、町のね村の祭り連れてたりしてね。
このショーだけすごいね、なんかそのインスタントカワセのおみかんっていうか、
インスタントカワ
セ即席で
なんかそのこうアミニズムと食みたいな、そこに根付く死生観みたいな、でなんか食べるイコール生きるイコール土地のものを食べる病気治るみたいな、気持ちも和らいでいくみたいな、
はいはいはい、分かる、
ソロハスだな本当に、
なんかそのね、その希望だけ切り取ってきてなんかご飯がね、
ハッキーノハス、
ハッキーノハス、
オカルトハス、
四十九日のレシピとかもがいの森とか、
あれ僕ソロハス、
まあ、四十九日のレシピはソロハスだけどもがいの森とかはね、まあ、いいんだけどさ
いい、ね、これ
はいい映画だと思うんだけど、なんかね表面的に川瀬直美をやろうとしてる感じっていうのがね、
なるほどね、いいですねこのショーも。
なんかこのババアの家に連れてかれてからのワンカット目がこう上からのそのロハスっぽい飯の
ありました
カット
あ、そうそうそうそう、
あったあったあった
あったあった、
で、ね、食い終わった、
食い終わったらまた同じアングルで空っぽのお皿が映るんです
よ、いっぱい食べたなーとか
なんだよ
一口でいいから食べてごらん、
確かに、
で飯食って風呂入って、あの銭湯でしかならないイッポちゃんって音が4回ぐらい鳴って
ね、銭湯かあのこのぐらい水の底が垂れて聞いたことがない、あの水滴の音がする
何それみたいな、いやいつもなんであのドア開けて風呂入ってるんだろうみたいなおかしい。
でその後お祭りに行きましょうって言って、うん、その地元の
ね、ここいいよね、
いいですね、
お祭り行って
祭りこうやって、でも祭りも結構ガチで撮影っぽいですよ、
なんか徳島だから阿波踊り
なん
か、
ね、そう阿波踊りのパレードみたいなのがあってね、
いやそれに見に行くっていうので、その途中でなんか昔自分がぶっ殺しちゃった
女の子
の
こ
の
人みたいな
それを積極的に殺したみたいな
ってなんかあそこ列に混ざるところかね、なんつったっけ、あのほらパレードに混ざって入ってくるじゃん、
あ入ってきますか、
俺あれはね、俺はブラックハットっぽいな
ブラックハットっぽいなんか相馬っぽいとか
言ってた、相馬井新司っぽいよ、
お引っ越しとか、
あそうそう引っ越しとかのあの感じに近い、
あれいいっすね。でまあ、そこで昔死なせちゃった友達の霊を見て、で、
まあ、回想
でインスピレーション
があれだけなんか民族的なところからのタイムスリップだから、ここだけなんかあれだよな、のの
ののななななかななななか出して
た祭りから、それとこれ森行くんだよこのおばさん、うん、森行くって流れはお引越しの祭りからその
海に行って、
若い子子役だった頃のタバトの子が誰もいない海に行くっていう流れに割と近い
ありましたね、
うん、
でまあ、そこで森に行って昔のその子のまた幻影を見て、またそしてその子が大人になってたらみたいな幻影を見て、まあ、その子がこの人の急に胃が痛み出したんですよ、そういう病気だったかながんって思いながら見てたらそこに手をかざしたらあの治る、まあ、時期に治るってグリーンマイル的な、
そうしたらなんか最後なんかその病院で奇跡です
消えましたよ。
ガンが消えたんです。こういうの本当タルコも言ったけどこういう描写本当に良くないと思う。これオカルトそうなんか
良くないと思う。
信仰源とかそういうさなんかあれに近い
と。ガンは宗教の違いとかじゃなくてこういうのは良くない。
良くない。ガンってさ特になんかこういうオカルト的な療法が出てきやすい病気っていうかさ、普通にも抗がん剤治療とかまあなんかいろいろあると思うんだけど、なんかよくさなんかそういうこの何ロイヤルゼリーだけを飲んでたら治りましたとかさ、かそういうの本当良くないよ。
糖尿病だけどこうなんか祈りだけやってこうインシュリン注射しないとかあった
もん、ね、本当に苦しんでる人に対するあれが結構
逮捕、ね、したらいいよ逮捕、ね、悪徳商法と大丈夫だ
よこんなの。いやここで
言っちゃったけど悪徳商法だよこんなの。
この吉野さんって女優が今までそのがんの治療に対しても積極的になぜかなれなくて、でここでその昔その殺しちゃった女の子のまああのことに対してけじめをつけたことによって病院に戻ってきた吉野さんが私手術受けますとかって言うんだったら流れて
くれないけど、でもさでもさでもさ最初の方でさ医者がさ手術はレベル4で無理なんで、あの心穏やかに過ごしてほしいんですよみたいな、
余生を過ごせみたいな言い方してました。
でも結構転移してるってこと
そうそうそう、
あでもあそうだ言い忘れてたね、このショーいいのがその、まあ、みんな最初天使がそのみんなの元に行くわけですよ。でみんなの元に行って俺たちがなんか天使がえいってやったらすぐ奇跡が起きるのかと思ったら、周りの人間を使って自分で励ましっていうよりも自分でなんとか勇気を持って頑張れっていうように、自分で自分をよし頑張ろうって思わせるような風で、結構なんて思い切った奇跡よりも周りの人間とかを使ってうまいことやろうとしてるのに、
まあ間接的な感じだよ ね
自分で気づかせるみたいな感じを取ってて、結構それいいなと思ったんだけど、吉野さん見えるっていう、
この人だけ見えるんだ
よね、私が見えてる。そうで、あんた死神でしょとか言って、俺が最初に天上界見た時に死神界みたいなって
思って
た、
ね、いきなり十字切り始める
でこうやってあれもうなんかクロムダスクティルドーンみたいな即席で十字が作って吸血鬼を倒すみたいな、でそれで天使が見える人もいるんだって、あれが結構能力者的な感じで、
よでもなんかこの吉野さんだけ天使見える設定全然その方生かされ
ないけど、確かにそうだよ、あのさこの人が要はあのなんかそのセラピーみたいなのを抜けてさ、ありがとうございますとかって言って森行くじゃん
そう森行くじゃん、
ね、ここがね重要なんですよ、うん、なんか富士の樹海みたいな、なんかもう超幻想的な、これすごい森ですみたいな、だからもう奈良木くんだから
なんでって言いました
よね、え
って
本当に俺が隣でね、なんで
なんか最初は映画見てて
喋ってんだろお前喋ってんだろ話しかけるんじゃなくてなんでって一言ボソッと言っちゃったよなんでっていう、で本当に分かんなくて何が起きてるのか、
いや本当に死にに行くみたいな、
そうそう死にに行くんだ、なんで死にに行くんだろうって思ってびっくりしちゃった
で、ね、あの結構ここだけその天使のイリュージョンがやっぱ独特ですよ、
独特です、
他は全部 CG だもん、はい、ここだけあのほら森のあの美しい風景と、う
ん
う
ん
う
ん、あちょっと文明おじさんの森みたいな感じ
で、聖者と死者が同居してるっていうさ、
なんか宗教観ちょっと違っちゃってるよね、
そこだけ宗教観違うってい
う、どんちゃん騒ぎもしない天使の
天使がどんちゃん騒ぎしないの、確かに
まあ、宗教観っていうのはやっぱこのショーはすごいこう日本の昔ながらのこう神道に近いようなアミニズムで、
アミニズムでね、
結構いいです
よここのね、あのその聖者と死者が出会い、その許しみたいな描写は良かった、
良かった、
それ変わるね、ちょっと
こうただガンは感知しねえ
そんなことしても、
そんなことしても
確かにね、最後手術受けますだったらいいですよね、
だからさ、もがいの森とかもさ、その要は死者に会いに行くっていうさ、自分の中の気持ちの問題を整理する話だってさ、なんかそこになんか病気治るとか利益とか求めちゃダメなのなんかこれさ、その死者と対話したことによってさ病気治ったみたいなさ、それ違う
だろ、そういう実、そういうのは西洋の思想だよね、
奇跡って、まあ、奇跡っていうのがそもそもね、なんかそのルルドの泉的ななんかそういうさ、
あ違うの、悪徳商法許さないぞお前、
まあ劉邦先生の著書が2冊この章の、
はい、紹介されてます、
なんていう
奇跡のがん克服法
と、はい、ザ・ヒーリングパワー、
まあじゃあ奇跡の章、そうですね、
1800円と1500円、 CD 付きです、
うん、あ今これあのパンフレット見ながら喋ってます、う
ん、パンフレットこれ1800円したけど長木くん買ってました
ね、いやでもこれは買う価値あり、
買う価値あります、
ね、DVD 付いてる、
なんややんややんや言ってるけど、結構見た感想で言うと大満足だ、
大満足、
大満足、
まあまあ、まだまとめないのまだ あと2章あります
ね、あと2章、
まあ、次この章に関してとりあえず奇跡の章は奇跡の章改め、うん、悪徳
商法、
インスタント川瀬直美、
次みんな大好き志の章